皆さんこんにちは。すったもんだカルチャーの時間です。このポッドキャストでは世界や日本で起きている出来事についてオンラインマガジンやニュースの記事を紹介しながらおしゃべりします。すったもんだしている社会や文化、私たち自身について思いついたことを気楽に話しますので、皆さんもどうぞ気楽に聞いてください。はい、今日は仕事もない、話し相手もいない、やることもない、これから日本で大量発生する独り身高齢男性という大問題というプレジデントオンラインの記事を話題にしておしゃべりしていきたいと思います。それでは今日も東京の小雪さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ、しばらく前にね、高齢者の問題っていうのをね、定年後どう生きるかみたいなね、居場所問題についてやったことがありますが、はい、今回も またね、主に男性がなりやすい状況について語られているわけですが、はい、独身世帯のメインはもはや若者ではないっていうね、タイトルが、うん、一番最初のところに来ていますけれども、
はい、
いやー、なんか言われてみて初めて、そうなんだって思ったんですが、
はい、
まあ、独身世帯、つまりシングルのね、独身者の、まあ、メイン、まあ、中心になっている人たちっていうのは、今となってはもう若者、若くてね、うん、シングル、結婚する前の人たちっていうことではなくって、なんと、はい、65歳以上の人たちのことを指すっていうね、
うん、
これちょっとショックというか、あ、そうなんだって感じですよね。
そうでしたね、びっくりしました。私もこのグラフを見て、
ね、
急激に65歳以上が増えている
ね。え、はい、だからこれいつの調査かな、2020年の調査ってことだからね、
うん、
初めて2000万世帯を超えたっていうね、この独身、うん、シングルの人たちね、
はい、
これが全世帯、まあ、全ての、ね、人たちね、全世帯に占める割合もほぼ4割に近い 38% にまでなりました。もうこれもちょっと怖い話ですよね。
ねえ、そうですよね。いや、ここの記事にもありますけど、やっぱり単身独身っていうと若者のようなイメージをね、うんうん、持ちがちですけどね。でも、
うんうん、
実態は違うんですね。
ね、だからまあ英語でもね、シングルっていう言い方よくしますけれども、このシングルの独身の人って言った時に、うん、結婚前の人っていう意味じゃなくなるんだね、うん、もう今ね、
もうね、
もしかすると高齢者のことを指す言葉にこれからなってっちゃうかもしれないっていうね、うん、
ねえ。そして結婚をしない人っていうわけじゃなくて、結婚をしてたけど、
うん、
なんか配偶者が亡くなっちゃった人っていう意味なんでしょこれね。
うん、どっちのケースもね、含まれるっていうことですよね。つまりね、うん、まあ、高齢単身世帯はますます増えていくのですが、それはその生涯未婚、まあ、一度も結婚しなかった人ね、うん、まあ、生涯未婚の高齢者が増えるというだけではなく、だからそういう人も中にはね、もちろんいるんだけれども、うん、でも結婚した場合でも最終的には子どもの独立とか配偶者との、うん、まあ、離別、まあ、離婚したりとかね、別れたり、あるいは亡くなったりとかね、死別によって、うん、単身世帯に戻るからですってなってますから、うん、まあ、あらゆる理由で一人で暮らすようになった人たちのことを、まあね、単身一人っていうね言い方、単身世帯、シングルの世帯っていうね、うん、言い方になるわけですね、これからね。
はい、いや、驚きました。
半分近くが高齢の独り身で占められるって怖いよね、これ。
うん、いや、
ね、
びっくりした。はい、
この統計上も、 まあ、日本が世界一の超高齢国家であることはご存知のことと思いますが、って書いてあるんだけど、それにしてもですよ、2023年時点で29.1%と過去最高を記録しています。ね、全体の高齢人口比率が高まるにつれ、まあそれまで結婚していた、まあ結婚することが普通だったこのね世代の、まあ例えば夫婦の片方の方が亡くなることで、まあ高齢単身世帯が形成されているっていうね、まあ増えてるってことなんですよね、結局ね。結婚した後に、まあそれでも高齢になった段階で一人になってしまった人の数っていうのがね、すごく増えているっていうことなんだよね。で、驚くことに、この先さらに増えていく可能性が高いってことなんだよね。
そうですね。
この1970年、まあ70年代、まあ最初の頃ね、初頭のね、この頃に、まあ、日本では第二次ベビーブームっていうね、言われた時期があって、で、まあ赤ちゃんの数が日本にしては増えた時期だったんだよね、一時的にね、この1970年頃っていうことね。だからこの人たちが今度は、まあおじいちゃんおばあちゃんになっていくね、高齢者になっていくとなると、まあさらに増える可能性はね、高まるってことなんだね。
今50歳ぐらいですよね。1950、50歳超えたぐらいの人たちが高齢者になっていくわけだから、
ね、だ
人
から
口多
60、
い
あと
から。
10年とかね、20年後って考えた時に、もしかすると一人で住んでいる人たちね、さらに増えるかもっていう、で、特に男性がね、増えるかもっていう話ですね。はい。で、このタイトルがちょっとなんだか本当にかわいそうなタイトルなんだけどね、独り身高齢男性に対して、まあ不安に思われていること、仕事もない、話し相手もいない、やることもないって、これ大変な状況ですよね、これね。
これはもう大変ですよね。
で、
もう
どうして
なん
こういうこ
なん
とが
で、
起こるんでしょうね。どう思います、これ。
まあまず話し相手もいないに関しては、例えば結婚していたけども奥さんが先に死んでしまったとかいう場合、例えばお友達とかあんまりいなくって、家庭の中で奥さんとしかあんまりお話ししていなかったら話し相手いなくなっちゃいますよね。
日常的にね、会話する人でも、それを言ったら女性だって同じじゃないですか、そのパートナーが亡くなった場合はね。でも、ところがね、この記事によると、そのパートナーと、まあ何らかしらの理由で別れてしまって一人で暮らしているケース、それをこう女性と男性で比較した時に、幸福感に対する調査をした時には、女性の方が幸福度指数、その幸福感って高いっていうふうにね、統計で出ているみたいですよね。
そうですね。女性の場合は多分その夫以外に話し相手がいるんじゃないですか。あと趣味もあったりして、いろんなコミュニティがあって、やることもあって、結構その家の外に楽しいことがあったり、話し相手がいたりするから幸せなんじゃないんですかね。
な
男
るほど
性は
ね。
もしかしたら、仕事を、それまで仕事ばっかりやっていて、仕事以外のやることもなく、仕事相手とか奥さんしか話し相手がいなければ、それがなくなったらもう話し相手はない、いないってなっちゃいますよね。
なるほどね。で、その結果、まあ、この記事でね、また書いてありますが、話し相手もいなくて、まあ、毎日が暇な 高齢男性たちってなっちゃうんだけど、これ趣味もいな、うん、ないからってことかしらね。
趣味があったら暇ではないですよね。
ねえ、
うん、
まあ、趣味はどうしてじゃあできにくいのかっていうことですよね。どうしてこう男性の方が趣味を持ちにくいのか、
どうしてですかね。
まあ趣味がないわけではないのかもしれないけど、一人で黙々とやるような趣味の方が多いのかな、もしかするとね。
そうかもしれないですね。
グループでやるよりね、
そうですね。あと仕事してるときはゴルフとかそういうお付き合い、仕事のお付き合いで趣味っぽいことやってたけど、それがなくなって仕事関係なくなったら実はゴルフ別に好きじゃなかったとか、飲みに行ったりもしてたけど別に飲みに行くのも別にそこまで好きじゃなかったとかだとしたらもうやらないですよね。
なるほどなるほど、確かにお仕事を生活の中心にしていた場合、まあだからね、その男性の場合そういうケースの方って多くいらっしゃる可能性がありますよね。で、そうするとその日本の場合特にかもしれないですが、会社絡みの会社関係のお付き合いとして、まあ実は友達じゃなかったんだけど、お知り合いのね、取引先の方とか同僚の方とか部下の方とかね、そういう方たちと、まあ仕事の時間以外でもゴルフに行ったりとか、まあ一緒になんかアクティビティみたいなね、何かこう活動を一緒にしていたりとかね、飲みに行ったりとかってやっていて、気づいてなかったっていうケースがあるかもしれないね。それ以外の趣味っていうかね、その仕事を辞めてしまっても仕事と関係なく楽しめるものっていうのが自分にあんまりなかったってことに後から気づく人が多いのかもしれないですね。
そういうことになるかもしれないですよね。
まあそうなると確かにこうね、あれっていうことになる。で、まあこれ確かにこれもよくあるパターンかもしれないと思うんですが、大抵の男性がその女性より、まあパートナーよりね、自分の方が先に死んじゃうって思い込んでるところがあるっていうのありますよね。
そうですね。
これすごい不思議なんだけど、なんでか分かんないけど、まあ統計上ね、女性の方が
そうです
長生きっ
ね。
ていうのが出てるから余計なのかもしれないけど、だからなんか自分が一人になるってことはイメージしてなくって、なんかこうあれですよね、自分は多分一人になることはないだろうって思っていて、で、まあ自分は自分のパートナーに見てもらって死んでいくんだろうってね、こう家族に囲まれて自分は死んでいくんだろうってちょっと思い込んでるところがあるかもしれないね。
そうですね。そうなったら本当に幸せですけれども、でもそういうわけにはいかない可能性もありますよね、人間。わからないですもんね。
実はなんかそうじゃないケースも結構出てきてるっていう。特になんか昔の日本ではまあなんとなく男性の方が年上っていうね、カップルが多かったんだと思うんですよね。
そうですね。
でもだんだんそういうこと少なくなってきていて、女性の方が年上っていうカップルもすごくたくさんいるじゃないですか、今増えてますよね、やっぱり。ってなるとなおのことですよね。だから統計
確か
的に見て女性の方が長生きなのは長生きなんだけど、でも年齢差があった時には、まあ女性の方が先に亡くなってしまうケースっていうのはもちろん増えていきますよね、カップルで考えた時にね。
そうですね。関白宣言っていう歌がありましたよね。さだまさしさんの。
ああ、大昔にね。
あれにそういう歌詞があるんですよね。俺より先に死んではいけないみたいな。最後の方に。
俺が困るからっていう、そういうことなんだ。
まあ、困るっていうわけじゃないんですけど、やっぱ愛してるからっ
まあ
ていう
愛し
意味
て
なん
る
で
から
すけ
ね、
ど、
確かに確かに。
でも、なんか言い方としては俺より先に死んではいけないっていう歌詞です。
まあでも困るから やっぱり。
そう、だから困るからです、やっぱりそれは。それもあるんでしょう、多分。
まあね、でも笑えないですよね。なんでかっていうと、この記事の中で、その孤独になってしまって、話し相手
はい。
もいなくてね、しかもこう役割っていうのがなくなっちゃって、仕事をしなくなったからね。で、そうな
はい。
ると最終的にひどいケースだとクレーマーになっちゃうっていうね、こと書いてありますよね。
そうですね。お客様相談室に迷惑電話をするクレーマーにって書いてありますね。
ねえ、これは本当に一番困ったちゃんっていうかね、ダメなケースですよね。
そうですね。でもここにクレームのふりをしながら単に話し相手が欲しかったのだなと思う電話も多いと聞きますってありますよ。
ああ、そうか。じゃあもう相談室みたいになっちゃって大変だね、これ。お客様相談室、なんかそういう意味の相談じゃないんだけど、人生相談みたいになっちゃったりするのかな。大
そう
丈
かも
夫っ
しれ
て
ま
感
せん。
じね。
最初は
話し
怒っ
相
てる
手、
けど、だんだんそうなってくるんですかね。
わかんないね。これ聞いてみたいけどね、お仕事をされてらっしゃる方ね、実際どういうタイプのクレームね、あるのか。だからクレームにかこつけていろいろ聞いてきたりとか、世間話とかし始めるんだろうね、きっとね。
そうですね。あと自分のまあ体験談とかもしかしたら話すかもしれませんね。
あと自分
俺
は
ん時
どれ
は
ほ
み
ど
た
の
いな。
ものかっていうね、自分のこう
そ
話とかこう考
う。
えを聞いてほしいみたいなことになってっちゃうかもね。
そう。でもなんかかわいそうですよね、そういうふうに。もうね、クレーム電話をするしかもう話ができないのってかわいそうすぎるな
ねえ、
って。
そうですね。で、この解決策としてこの記事の
はい。
中で進めているのは、この友達を急に作ることはもちろん無理だし、みんながね、友達すぐに作れるわけじゃないから、まあそんなことは考えなくてもいいけども、そ
はい。
の会話の数を増やす努力をした方がいいっていうことをね、書いてありますね。
そうです。会話の数ね、どういう意味なんですかね。
まあつまり友達じゃなくても、例えばそのまあ行きつけのカフェとかね、そのレストランとか、こう地域の例えば商店街とか何でもいいから、なんか顔見知りになって、こうちょっと軽いおしゃべりがね、できるような場っていうのを自分で作っていった方がいいってことなんじゃないですか。
なるほど、なるほど。そう。
ね、まあ要するに、なんかそのコミュニケーションをこう、まあ日常的にある程度できるような環境を自分でこうなんとか作っていくべきだってことなんでしょうね。
なんかそうするとやっぱり女性のコミュニケーションを見習うってことになりますかね。
そうね、だから
女性って意外と会話の数増やすの得意ですよね。
そう
本当に
ね、
隣の電車で隣に座った人に話しかけたり、お買い物してる時に一緒になった人に話しかけたりとかすごくしますよね、女性は。特に高齢者。
高齢者ね、だからまあ同じ理由なのかもしれないしね、あと世代によってちょっとね、違いもあるのかもしれないし、まあもちろん性格の違いとかね、いろいろあると思いますから、まあ性別だけでもね、判断できないところかなとは思いますが、ただ友達っていうね、ところまで行かなくとも、日常的にやっぱりこれでもヨーロッパで実はね、コロナの時にすごく言われてたことでしたね。あの時によくまあ、BBC のニュースとかでもそうだったんだけど、こうよく記事でね、そのメンタルなね、部分に関するような記事の中でよく出てきた話だったな。なんかその自分の住んでいる地域の人との、だからそれこそカフェの店員ととかね、こう日常的に交わされるほんの些細なちょっとした会話っていうのが人の幸福感を高めるんだっていう記事はよく出てましたね。だからコロナの時に辛かったのは、それがなくなってしまったことが辛かったみたいなね、く
な
く
る
り
ほ
で、
ど。
それがこういかに大事なものだったのかを再発見するみたいな。 そんな記事はなんか当時多かったけど、
う
まあやっぱり
んうん。
そういう部分はあるんでしょうね。
いや、そうなんですね。会話の数ね。
ね、なんかそういうところでこう安心感とか、自分がこう社会に参加しているっていうこう気持ちとかをね、継続できる、維持できるっていうことなのかな。
なるほど
そういう
ね。
と
あと
ころありますね。
仕事の話も書いてありますね。何らかの形で別の仕事を見つけるなどで仕事場に行く私という環境を作った方がいいでしょ
確かに。これね、確かにこれ男性の場合、こういうタイプの方って多いみたいに記事の中でも書いてありますが、女性と違って、趣味のサークルとかでね、こう友達付き合いを広めていくのは女性の方がやっぱり得意じゃないですか。で、男性ってやっぱり仕事に行くっていうことが、仕事すること自体が楽しいっていう人もたくさんいるようですよね。だからその場合、その仕事が楽しいっていう気持ちを生かして、仕事場を自分で作るっていうね。まあなんかそれも一ついい方法かもしれないってことですよね。その収入として必要だから働くっていうことではなくて、その自分の人生をね、老後の人生を豊かにするために、その環境として仕事に行く私っていうこう状況を生み出すっていうね。で、これ言われてみればね、思い当たるエピソードが一つあって、この間タクシーに乗った時に、タクシーの運転手さんがね、最初後ろにこう手をグッてこう差し出してきて、乗った瞬間でびっくりしたんですよ。で、なんだろうと思ったら、飴をね、たくさん手に持ってて、飴をどうぞって言って、飴をたくさんバラバラバラってくれたんですよ。一握りこういっぱいに手にこう持ってて、で、あ、飴くれるんだと思って、なんか珍しいタクシーの運転手だなと思って、あ、ありがとうございますって思って、おじいちゃんだったのね。だからなんか、あ、お孫さんにもらった飴なのかなとかね、たくさんうちにありすぎて困ってるのかなとかも わからないと思って、飴をいただいて、そしたらタクシーが発車してから、今度はなんか大きな写真集みたいな、アルバムをね、後ろにこう、ちょっとこれ見てくださいって言って差し出してきて、何だろうと思ったら、その人が、実は私、田んぼアートのサポーターをやってるんですって言って、で、田んぼアートっていうのがね、日本にあるって私それ自体知らなかったんですけど、どうやら有名みたいですよね、田んぼアートっていうのがね。
有名ですね。日本各地にありますね。素晴らしい作品がいっぱいありますよ。
ね、田んぼで要するにその稲とかを使うんでしょ、あれ、植物でね。
そうですね。稲なんだけど、いろんな色がちょっとずつ違う。例えば紫色の稲とか、緑の稲とか、茶色の稲とか、いろいろあるんですよね。で、それをこう、なんて言うんだろう、使い分けて絵を描くっていう。
ね、でこうちょっと上から眺めると、ちょっと高いところに登って眺めると、それがこう絵になって見えるっていうね、
そう
一
で
つ
す、
の
そう
こう
です。
作品として描かれてるっていうことですよね。で、そう、それをね、サポーターなんですって言って、その人は写真集だったの、その田んぼアートの。
その方が写真撮ったんですかね。
そうそう、その方が多分自分がそのサポートしているね、応援している田んぼのね、田んぼアートをやってるところの畑に、日本中のね、本当にまあ青森県とかね、あっちの方もあれば、南の方を本当に九州とかね、あっちの方まで本当にいろいろな場所に行って撮った写真を写真集にして、まあアルバムにしてね、で、それを見てくださいって言って見せてくれて、で、まあそれ見てて、そしたらその方が、私実はもう定年していて、別に何もしなくていいんだけど、まあ楽しいからね、タクシーの運転手が楽しいなと思って、1週間に2回だけタクシーの運転手やってるんですよって言って、 やってたの。だからあ、この人きっとこうやって自分のこう撮ったね、田んぼアートの写真をいろんな人に見てもらいたくて、それでわざわざタクシードライバーやってるんだなと思って。でもまさにそういうことですよね、きっとね。
そうですね。老後の人生を豊かにするための環境って書いてあるけど、その通りですね。その
ね、
タクシー電車のね。
そうだから本当にそのずっと家にだけ行ったら、やっぱりどんなにね、自分がこう感動したものとか何かしても共感してもらうこともないし、それを元にしておしゃべりすることもないわけですよね。だからこう自分から、あ、そうか、タクシードライバーだったらね、知らないお客さんと、まあ、ちょっとした会話もできるし、いいんじゃないかって多分思ったんでしょうね。
そうですよね。なんかそう考えると、こう新しい可能性を開くこともできますね。今までは会社員だけど、週2回車の運転でいろんな人に会う、そうだタクシーってこうやったことない仕事をやろうみたいな、そうい
だっ
う
て考えようによってはですよ、これ要するにプライドさえ捨てちゃえばね、僕は今までこう会社でこんな立派な会社でこんなこう重要なね役割を、課長とかね、部長とかね、すごい重要な役割でバリバリ仕事してたんだっていうプライドとか、そのあとはもう一度もやったことない仕事をね、この年になってから始めるのは恥ずかしいって思うような、その羞恥心とかを捨ててしまえば、ある意味楽しくなんかできるわけですよ。だってお金が欲しいから働かなきゃいけないっていうことじゃないんだったら、
そうなんで
逆に
すよ
ほ
ね。
ら、子どもの時の夢とか、幼稚園の時本当はなんかバスの運転手になりたかったとかさ、ねえ、なんかこうお料理本当は好きで、なんかお料理できる仕事をしたかったとかって、何か子どもの頃やりたかったけど実現してなかったことってあるかもしれないですからね。
そうですよね。そういうチャンスと捉えて、ね、高齢になってから何かを始めるっていうのはいいですね。豊かな人生を送れる秘訣かも。
だからあんまりそのとらわれないでね、自分のこうこれまでのキャリアとかね、これができるからとか、これはできないと思うとかってね、制限してしまうんじゃなくって、もうちょっとおおらかな気持ちでね、やれば意外といろんなことできちゃうかもしれないですからね。
ねえ、そうです。それが仕事であればね、お金も入ってくるしね。
ね、お小遣いにもなるしね。
そうですよね。
はい、いいんじゃないかと思いますけどね。ぜひなんかあまり悲観しないでね、悲しいこうね、人生の最後になってしまわないようにね、ぜひなんかこう楽しく暮らしてほしいものですね。まあ今日はちょっと老後のね、男性の暮らし方についておしゃべりしてみました。今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
世界のどこかで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。それではまた。